ございます。実はアンチヒーローというですねドラマが日曜日の夜にやってるんですね。見てらっしゃる方ちょっと別に手を挙げなくてもいいんですけども、割とこう話題になっているドラマですね。で、主人公がですね、弁護士なんですけれども決め台詞がありましたよね。安心してください、私があなたを無罪にして差し上げますって言うんですよ。で、何かその最初はですね、いや殺人罪を犯している人をいろんなことをですね、その検察を追い詰める形で、明かしていって、無罪にしてしまうと、非常にこうダークなイメージがあったんですけども、だんだん分かってきたことは、もともと彼は検察だった。そしてある一家三人が殺されるという殺人事件で、実は警察が決定的な証拠を隠蔽していた。それが分からずに、もう無罪を主張しているその人を有罪にするように働きかけてしまった。でも後でその冤罪だったということが分かってくるわけですよね。で、その検察を辞めて弁護士になって、なんとかその人の無実を証明したいと思って、いろいろと動いているっていうようなことが分かってきた。で、今ですね、ドラマの中で一人の人にスポットが当たってるんですが、それは、その先ほど申し上げた一家三人を殺害したというその事件の被疑者のですね、その人が無罪だっていうことがはっきりするような証拠を隠蔽した、その上からの圧力をかけられて、この人は無実だって思いながらもその人が有罪になるように持っていってしまった、その警察官、その娘がですね、実はもともとそのお父さん警察官に憧れて弁護士になって、その主人公の弁護士の事務所で働いてるんですけど、その彼女がですねお父さんに迫るんですよ。お父さん、私はお父さんに憧れて正義の味方になりたいと思って弁護士になった。でもお父さんは12年前から笑わなくなったよね。ひょっとしてあの12年前のあの事件と関係があるんじゃないのって言うんですよ。で、その無実の人を罪に貶めたっていう自分自身の罪を自覚してから笑わなくなったっていう言葉が非常に心に刺さりましたね。で、皆さん今朝続いてですね、そのユダの姿を、そしてユダのファミリー、ヤコブの子供たちの姿を見ていくわけですが、ある時からユダはおそらく笑わなくなったんじゃないかなと思ったんですよ。ちょっと映していただきたいと思いますが、今日のメッセージの内容は聖霊によって形作られるということですけれども、でちょっと振り返ってですね、こんな歌詞がありました。創世記の37章ですけども、するとユダが兄弟たちに言った、弟を殺しその血を隠しても何の得になるだろう、さあヨセフをイシュマエル人に売ろう、我々が手をかけてはいけない。でその時ミディア人の商人たちが通りかかった。それで兄弟たちはヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に売った。でエジプトに連れて行かれるんですよ、で彼は奴隷になってまた投獄されてっていうような悲惨なことが起こっていったということを見ましたよね。ヨセフを殺しその血を隠しても何の得になろう。でその後彼らはヨセフの長服を取り、親木をほふって長服をその血に浸した。そしてこのお父さんにですねお調べください、お父さんは我が子の長服だ、悪い生き物が食い殺したのだ、ヨセフは確かに噛み裂かれたのだ。で自分の衣を着替えて、もうみんな慰めに来るんですけども、慰められるのを拒んで、私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下ってきたい、もう死んでしまいたいと言ってですね、このヨセフのために泣いた。この時父の嘆き悲しむのを見ながら兄たちは、そしてユダはどんな思いだったでしょうか。本当のことは言えない、ずっと隠しながら 重たいものを心に抱え持って生きてきた。でもだんだんだんだんとその記憶も薄れつつあったでしょう。けれども大飢饉が来て、そしてエジプトに下ってあろうことが自分たちがスパイ扱いを受けて、そして様々な出来事の中で、でどういうことなんだろうか。で今日の箇所で先ほど見ましたようにこのヨセフの指示でですね、ベニヤミンの袋にだけヨセフの占いのための銀の杯が入れられて、でこの追手がですね、ヨセフの召使いが追いついて、で全部開けてみたらなんとベニヤミンの袋の中にそれがあった。そういうところで、引き返すわけでしょ。でその罪を責められますよね。でその時のこのユダの言葉ですけど、それはこれでしたね。ユダが答えた、あなた様に何を申し上げられるでしょう、何の申し開きができるでしょう、何と言って弁解することができるでしょう。ここです。神がしもべどもの咎を暴かれたのですって言った。ベニヤミンがそんなヨセフの大事な銀の杯をどうやって取りますか。大体取ろうとする道具なんてありませんよ。取ることもできない。でも実際にここにある。その時にいろいろとこう弁解するのではなくって、神がしもべどもの咎を暴かれたってユダが言ってるんですよ。で以前の彼ならそうは言えなかった。我々全員があなたの奴隷になりますっていう申し出に対してヨセフがこう言いましたよね。17節、そんなことをするなどとんでもないことだ。その手に杯が見つかったもの、そのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰るがよい。安心して帰れ。そう、昔の彼らだったら、ああもうベニヤミンだけ奴隷になって、自分たちはそのたくさんの穀物で豊かになってもそれでいいじゃないかと安心して帰る。でお父さん、仕方ありませんよ、ベニヤミンはこういう事情で連れて帰ることはできませんでした、どうしようもない。でそんな兄たちにこの大事なベニヤミンを託すわけにはいかない。でところがユダはこの時はもう違った。で一生懸命ですね、これまでの経緯を説明していきます。その中で父ヤコブの気持ちもユダは説明しますよね。そこから見ていきましょう。父はこう言ってますと、一人は私のところから出て行ったきりで、きっと獣に噛み裂かれてしまったのだと私は言った。今に至るまで私は彼を見ていない。お前たちがこの子まで私から奪って、この子に災いが降りかかるなら、お前たちは白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになる。私が今あなた様のしもべである私の父のもとへ帰った時、あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命はあの子の命に結ばれていますから、あの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょう。そんなふうに父親を思いやることができなかったユダ。でも今のユダはそうではない。父の気持ちが痛いほどわかる。そして本当に死んでしまう。もうこんな悲しみを父に負わせるわけにいかないって心から思ってこれを言ってるんですよ。で、しもべどもはあなた様のしもべである白髪頭の父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。ですからどうか今私をしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。私はもうどうなってもいい。どうかベニヤミンを一緒に帰らせてください。お父さんがこの災いの中で苦しみ悲しみを見たくない。彼はなぜこんなことが言えたんでしょうか。かつての彼の中に神様への健全な恐れ、それはなかった。神様が見ておられる、神様の前にこんなことはできないという神様の眼差しを意識して生きているはずのアブラハムの息子イサク、イサクのその息子のヤコブの子供たち、でも彼は神様を恐れてなかった。だからヨセフを殺したって何の得になるかとこう冷酷にですね彼を言った。そしてこのタマルとの一件もそうです。 神への恐れが彼にはなかった。でも今目の前にいるエジプトのナンバー2の権力者の前に思い切ってその恐れていたこの総理大臣以上に神を恐れているからここまで言えた。神への恐れが彼の中に芽生えているわけですよ。そして人を恐れず自分を犠牲にしながら正しいことを勇気を持って告げている。それはこれまでのことで、ああ神様は全部ご存知なんだ、その神様の前から私たちは逃げることなんてできない、このお方の前にこのお方の喜ばれることを、そう御心をまっすぐに行って生きるべきだったのに、そこに立ち返っているユダがここにいるわけですよ。私たちはどうだろうか。彼はもう神様の摂理の中でこんなことがというような出来事でもう翻弄されながら神様を恐れるっていうところにですね、変えられて追い詰められていった。でも私たちはそんな出来事がそうそう起こるわけではない。でも神様は同じように私たちをお取り扱いくださって形作っていきたいと、そう願っておられるわけですよね。何によってなのか。それは多くの場合、御言葉によってです。さまざまな出来事によって私たちが取り扱われているとしても、その出来事の背後にある神様の御思いを私たちは御言葉によって知らしめられている。その御言葉によって私たちは形作られていく。今朝ですね、こんな本から少し、ご紹介したいことがあるんですが、神の言葉によって形作られる霊的形成における御言葉の力で、この中でですね、著者は私たちが霊的に形作られていくっていうための御言葉の読み方を進めているんですね。で、御言葉を情報として読む読み方があります。情報というのはインフォメーションじゃないですか。でも私たちが形作られるその形成というのはフォーメーション、インフォメーションとして聖書を読むことではフォーメーションは起こらない。神様からの形作っていただくという霊的形成フォーメーションが起こるような御言葉の読み方をしましょうというわけなんですけど、それどんなものかというと、まあ、いろいろあるんですけど、ぐっとこう短くまとめますと、例えばね、急がずに深い次元での意味を受け止めようとじっくり黙想しながら深く味わい読もうとすること、もうダーッとですね、どんどんどんどん読んでいくっていう、そういう聖書の読み方も尊いと思います。もうどんどんどんどんね、3年半で1回聖書を通読しましょう、1年で1回聖書を通読しましょう、いや3ヶ月で1回聖書を通読しましょうね、それも尊いけども、とともにこのようにこう深い次元での意味を受け止めてじっくりと立ち止まって思い巡らしながら、それから2つ目に自分の在り方のより深い次元で御言葉に自分を探ってもらうことを求めつつ読む。さらにもう一つ、御言葉を自分のために使おうとしたり、その御言葉を操作する、コントロールして、その自分のやろうとしていることをこういい方に裏付けようとするようにね、コントロールしようとするのではなくて、御言葉に耳を傾け、御言葉を受け取り、御言葉の前にへり下って、その御言葉を通して、語ろうとしていてくださる神様に応えていこう、応答していこうっていう、そういう読み方で、実はそういう読み方をしているその著者がですね、この体験があったんですっていうことを、書いてらっしゃる。でそれが興味深いんですけども、今見ているこの創世記よりもだいぶ後の時代、400年以上後の時代に出エジプトの出来事が起こるじゃないですか。で、あのところを、毎日毎日聖書通読、聖書日課に従ってですね、彼は読んでたそうなんですね。で、その 銃の災いがですね、次々と起こる場面があるじゃないですか。で、もうそこは、著者はですね、何度も何度も読んで、また調べて研究し尽くしているような、もう分かりきっているような、知り尽くしているような箇所だったんです、著者にとってね。で、けれども、まあ、聖書日課の、その通読のですね、区分に従って、じっくりじっくり、まあ、毎日読んでいく。で、今日はこの災い、次はこの災いでいいね。で、だいぶ終盤になった
時に、教会の、
普通の神様、あなたは、このところで私に何をお示しくださってるんですか、聞きながら読んでいる。すると心の中にですね、声が聞こえてきます。あなたはファラオだっていう声。で、って思った。ファラオ？なんで？モーセとか、なんかそのエジプトの
雨降ってる。
召使いでした。
感じよかった。
そうだったらまだ分かる。ファラオ？でも、主よ教えてください。やっぱりこう心にあなたはファラオだっていう、そういう神様の身思いが響いてくる。で、思い巡らしているときに示されてきたことがあった。著者は神様からいくつかの賜物を与えられて、そしてそれを持って神様に仕えている、そう思ってきた。けれどもよく考えると、それらの賜物を自分がこうありたい、自分がこのことをしたい、自分が達成したいということのためにコントロールして使っていた。そのファラオが最高権力者として全てを奴隷として使っていくように、神様から与えられた賜物を奴隷のように自分のために使っていた、そういう姿を示されて、ああ自分はファラオだ、主よお許しください、私があなたから与えられた賜物を持ってあなたにだけ使えることができるように助けてください、自分のために、自分のその人生の充実のために、祝福のために、それを用いようとするところから解放してくださいって祈り始めて、今もその格闘が続いているんですってね、謙遜にそう書いてました。それをこう味わいながら、やっぱり私自身もですね、この神様の前に、神様、この箇所を通してあなたは私に何を語ってらっしゃるんですかってやっぱ思い巡らしますよね。すると、私はあなたをユダのように作り変えているっていうふうに神様が思ってらっしゃるようになった。私、あ、そうかと思った。ユダに似てるんですよ。ユダはヨセフを妬んで、また損をしたくないと思って、あるいは人を恐れて、いろいろと神様はこう願ってらっしゃるんじゃないかなってことを思いながらも、こう、いろいろと操作してですね、かえって自分で自分の首を絞めるような、そういうところがある。ああ、自分もそういうところがある。本質的にそういうところがある。主よ、ね。でも、神様は様々な出来事を通して、御言葉を通して、少しずつ少しずつ忍耐強く、私をそういうところから解放して、解放して、この取り扱い続けて、形作っていてくださるということを気づかされています。そして、これからも、形作られていきたいということをですね、改めて申されたわけですよ。私たちはこのせっかく聖書を与えられている御言葉をじっくりと味わい、そして応答していく機会が与えられている、その時にただスーッと読み過ごすのではなくって、そこで神様が生きておられるお方が語りかけてくださっていることを聞き取って、それに答えさせていただいて形作られていく、そういう読み方をですねさせていただきたいと思いますね。そしてそのように読んでこられた方々、皆さんが本当に昨日よりも今日よりも明日とですね、イエス様の姿に向けて変えられ続けておられるということを知られていると思うんですよ。で、その鍵を握っておられる方、それがまさに今日のペンテコステ礼拝にまっすぐ関係のあるその御霊なる神様ですよ。でこの御言葉をご視聴したいと思うんですが、皆さん、ちょっと反応したんですけど、すみません。はい。ヨハネ 16-7、私はあなた方のところに助け主を使わします。助け主。 その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。助け主というのは、パルクレートス、寄り添う方、慰め主とも訳すことができる。もうずっと私たちを慰めつつ、寄り添ってくださって、そして助けてくださるお方。でもその方は別名、真理の御霊。その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。真理というのは本物っていう意味です。真理の御霊というのは、その方が本物の方だというよりも、真理を悟らせる、本物を握らせることのできるお方ということです。私たちが誰が何と言おうとも、あ、でも神様はこうおっしゃってるなっていうことをすっと受け止めることができるとしたら、それは真理の御霊の働きなんですよ。このお方によって御言葉を受け止めていく。このお方を求めるときに、このお方の力を求めますよね。でもその力を自分自身のために使おうとするんではなくって、その力でもって神様が私をこうしたいと思っておられる、そのように形作っていく、そのことのために神様はその力をどうぞ豊かにお使いください。そして神様の栄光のためにその力をお持ちさせてください。そんなふうに御言葉の前に自らをさらけ出していくという、その著者はですね、別のところでちょうど御言葉の前の私たちというのは、諸刃の剣によってもう今から生贄として殺されようとしているヤギがもうどうすることもできない、相手も降参してですね、首に刀を置かれている、そういうように無防備で神様の前にどうぞ御心なしてください、出るような、そういう読み方だということを書いてらっしゃいますけど、ね、さて、このペンテコステというのはご承知のように教会の誕生日ですよね。聖霊が下って、そして、その日にですね、3000人がバプテスマを受けた。そこがその教会の誕生、そこからダーッと広がって広がって今があるわけですけれども、でそこに教会の原点があるわけですよね。で、どうやって教会が誕生したのか、どうやって聖霊が下ったのかっていうことを見るときに、私たちがこの御影福音教会という一つの共同体として、あるいは全世界のキリストの体の教会として健全に立て上げられていくための秘訣がやっぱりそこにある。それを最後にですね、ご一緒して終わりだと思うんですけども、多くの方々にとっては復習だとは思うんですけれども、もう一度確認しましょうね。使徒の働きの1章の11節からです。そしてこういったガリアの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じあれ様でまたおいでになります。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。で、彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。その人たち、この人たちはこのね、メンバーちょっと思い出してくださいね。11人います。ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ。ピリポとトマスと熱心党員シモンとヤコブの子、ごめんなさい。ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。イスカリオテのユダ以外の11人。イスカリオテのユダはもう自殺してしまいました。ね、で、この人たちが、一つになって祈っていたんでした。なんかこの人たちと誰かが一緒になって祈ってませんでした。で、その人たちってっていう人たちなんですよ。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に、で、人間的に考えたら弟子たちにしたら誰と会ったとしてもこの人たちとは会いたくない、会わす顔がない、あるいはこの母マリアやイエスの兄弟たちからしたら弟子たちどうですか、ムカつく、もう本当あんたたち見てたらイラつくわっていうような、そういう人たちですよ。 もう調子のいいことを言って、でも肝心要のイエスがこれから十字架につけられてしまうかもしれないという、そういう時になったらパーッと見捨てて逃げてしまってね、裏切って、なんという、私の愛する息子を裏切った、僕たちの愛するお兄さんを裏切ったね、人間的に言ったらそういうことでしょ。だからもう仕方なしに同じ部屋に入れられたとしても、そこにはもう何とも言えない緊張があって、そういう緊張感の中でね、心を一つにして祈る、しかも一回きりじゃないんですよ。いつも心を一つにして祈っていたっていうようなことは起こり得ないんです。これはね、奇跡です。そうでしょ、奇跡がここで起こってるんですよ。でなぜかというと、彼らは復活されたイエス様に出会って40日の間、イエス様からまた教えをお伺いして神の国のメッセージを聞いて、そして悟った。あ、私の罪のために、私を救うためにイエス様は十字架にかかって、あんな風に殺されてくださって、でも蘇って私たちを本当の意味で救ってくださったんだ。みんな、私は本当だったらイエス様の前に顔を上げることができないのに、顔向けすることができないのに、目と目を合わすことができないのに、そのイエス様の眼差しはなんと愛に満ちた。もうこれっぽっちも私たちを責めないで、前と同じように愛して受け入れていてくださる。ああ、これだ。こんな風に愛し合っていきたい。で、そういう一人一人が神様の前に罪を自覚しつつ許された喜びの中で平安を置いているから、こんなメンバーでも一つになったんですよ。これが大事なんですよ。ここに聖霊が下った。で、聖霊というのはご人格あるお方ですから、好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、ここに痛いと思うところにいてくださるんですよ。どういうところにいたいかというと、こういうところにいたいんですよ。みんなが神様の前にへり下って、そして心を一つにして祈っている、そういう共同体にもう著しく聖霊は思う存分自由に働いてくださるってことですよ。で、この時にはこの後聖霊が来るんだ。でもすでに私たちは聖霊をいただいている。そのお方が私たちを一つにしたいといつも願っていてくださって、今がある、これからがある。だからですよ、だから私たちは、見よ、私は新しいことをする、今それが芽生えているっていうことをアーメンと受け止めることができる。ただ聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てまで私の証人となりますっていうことをアーメンと言って受け止めて、共同体としてその聖霊によって動かされながら歩んでいくことができる。今朝は聖霊によって形作られるっていう題でユダの姿を見、そして私たちの姿を見てまいりました。ユダが神様の光で取り扱われたように、私たちも日々神様からの光で取り扱われ続けていく。そしてその一人一人が集められている共同体として御霊に動かされながら、皆さん、御霊は私たちをどんな風に用いたいと願っているでしょうかね。いろんなことがある。いろんなことがある。で、今もう図は出ませんけれども、ちょっと想像してくださいね。魚の骨。まあ、ここに魚の頭があって、ピューって背骨が伸びていて、そこからピュッ、ピュッ、ピュッ、ピュッとこうね、骨が出ているというね。で、佐藤明先生っていう方が、この教会成長とか教会形成ということの分野で、いろいろな働きをされてきて、その中で強調されていたことの一つに、この教会ではね、いろんなプログラムがある。小グループがあったり、礼拝や祈祷会があったり、あるいは特別な集会があったりでね、いろんな、でも その一つ一つのこの教会の働きが全部集約して、その頭に向かっていくように、ある一つのことに教会の働きは向かっていて、それは何かというんですよ。それはね、それは宣教ですよ。もうほんの一握り、世界中のクリスチャンたちが日本のために熱く祈って祈って祈って、その中でほんの一握り、100人いたら99人はクリスチャンじゃないというこの国の中で、ね、もう爆発的なリバイバルを神様はこの日本の国に予定されている。 願っておられる。でその福音宣教のために私たちの歩みはあるわけですよ、ね、だって宣教しないと私たちだって伝えられたから知ったわけですよ、ね、でそのことを証ししていかないと、あ、そういうことやったん、あ、そういうこと、あ、もっと早くイエス様のことを教えてくれてなかったのに、ね、なんで言うてたやないの、あ、そうかみたいなね、そういうことでしょ。だから私たちが伝えなければ誰も伝えることできないんですよ。創価学会の人にね、あんたたち熱心だけどもちょっとキリスト教のことも伝えてくださいよって言っても伝えてくれません。エホバの証人が、モルモン教が、統一教会が、いろんな宗教が伝道している。私たちが私たちのこの存在を通して、またありとあらゆる方法を通してイエス様のことを証しし宣教している。そのことにずっと集約していく。私の毎日が、家庭において、地域において、あるいは学校や職場において、それはキリストのことを、聖書のことを言いまくるということでは決してない。言いまくることが伝道だと思ってた時もありました。でもそうではない。そうすると逆効果な場合だって多いわけです。でも本当に神様が与えてくださるその機会を愛して愛して祈って祈って、その中で与えられたら、どうぞその力を聖霊はすでにくださっていますから、そのお方に本当に信頼してご一緒に共同体としても、また個人としても形作られながら歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、皆をあがめます。ユダを見捨てないで、見事に取り扱われた主、妬みと損得感情と人への恐れに振り回されていたユダが、自らを犠牲にし、家族を思い、神様を恐れ、まっすぐに言うべきことを言い、すべきことをしている、そのような人へと変えられたように、こんなものをもあなたは憐れんでいてくださいますし、ケアいたしますこの群れのお一人一人をあなたはそのように形作り続けていてくださることをもう一度感謝します。神様、豊かな賜物を与えられているこの群れを通して、神様、あなたはこの90年様々なドラマを成し続けてくださいました。これからもそうです。あなたに期待します。どうぞ私たちをご支配ください。そして私たちを通してご自身を表していてくださいますように。そして今週も一人一人の痛みを、悩みを、病を、苦しみを、重荷を全部ご存知の主が、慰め主としてご一緒くださって癒し続け、帰り見つけてくださることを信じお祈りいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。